さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
岸田恵美子です。
今日はなんかサイトへの書き込みから紹介していただけるわけですね。
はい、ゆたろうさんから番組サイトに書き込みをいただきました、はい、ありがとうございます。いつも拝聴して非常に参考にさせていただいております。さて今晩の放送で第666回目を迎えますね。大変おめでとうございます。
知りませんでした。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。1年50週にしたって13年以上です。これはものすごいことです。伊藤さんはじめ出演者およびスタッフの皆様、大変お疲れ様です。これからも楽しみに、そして皆様を応援しながら聞かせていただきたいと思いますとのことです。
いやーね、もう言われて気づくというね、このだらしなさ大変申し訳ないんですが。あ、そうなんですね。
666回目。
いや、あの13年ぐらい続いてるなという気はしてたし、そういう話はしてたんですけれども、回数をねきっちり数えてないので、まあここまで来たらね、777のパチンコの当たりでも目指すかっていう、
ね、ああそうですね
2年ちょっと先ですけどね、まあ、 あの回数重ねるだけが取り柄ではないと思うんですけども、それだけまあ皆さんにねご支持いただいてきたということだと思うんで、これからもですねいい番組を続けたいなというふうに思いますよね。
はい、皆様どうぞよろしくお願いいたします。伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りします。
世界初ワンセグ6チャンネル同時録画を可能にしたアレックス6、市販のハードディスクに接続、 1TB でなんと8000時間も録画可能。全部撮って選んでみる、次世代のテレビライフを体感してください。詳しくはソフィアデジタルのウェブサイト、またはアレックス6で検索。
人類の歴史を創造し、暮らしの便利さや繁栄を築いてきた非鉄金属。そして今非鉄金属は私たちの高度情報化社会を支えています。私たちアルコニックスは豊かな社会づくりに貢献し、事業や取引を開拓し続けています。非鉄金属レアメタルのエキスパート、アルコニックス。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。去年1月から11月までの日本の貿易収支は 2.3 兆円の赤字となり、2011年通年でも31年ぶりの赤字になった模様です。歴史的な円高で輸出が伸びなかった一方、東日本大震災後の原発の停止で火力発電に使う液化天然ガスの輸入が膨らんだことが要因です。向こう数年間は赤字から脱却できない可能性が大きく、海外からの利子や配当で赤字を穴埋めできなければ、お金が海外に流出し国債の償還など国の財政運営も海外頼みになる恐れがあります。
穴埋めできなければという前提になってるんですけど、今あの海外からの利子や配当がですね非常に大きいんですよね。十何兆あったのかな、だから 2.3 兆ぐらいの貿易収支の赤字は埋め合わせて、いられるんです。ただしですね、僕が懸念しているのは、原発が止まる中でですね、天然ガスの値段が上昇傾向の中で輸入増ということになっているということですね。で、イランがまたホルムズ海峡を閉鎖するしないの話をしてますから、エネルギー全般は高くなるんだと思います。そうすると今年も来年もという形でですね、でそうすると日本の貯蓄が海外に出ていくことになりますから、そうするとあの国債の償還がですねなお一層難しくなると。まあ日本の輸出構造を見るとですね、ほとんど自動車でしか黒字が出ていないような状況なんですね。家電も不振だしということで、輸出商品を増やしていくっていうね努力がどうしても必要だなというふうに思いますよね。
中国政府は今年の GDP 成長率の目標を去年までの 8% から 7% 台に8年ぶりに引き下げます。3月5日に開幕する全国人民代表大会で温家宝首相が正式に表明する見通しで、追加策をめぐる判断は秋の共産党大会での交代を経て次の指導部の課題になるとみられます。
まあ、中国の場合ね、 7% を切ると失業率が上昇するっていうのはね、カリュウさんが以前から言ってる話で、 7% 台に成長率を下げるっていうことはそことスレスレになるってことなので、次の中国の指導部ってのは難しい選択を迫られますよね。刺激するとインフレが高まるしね、インフレを抑えるために景気を抑えると成長率が落ちるということですからね。
ドイツのメルケル首相とフランスのサルコジ大統領は ベルリンの首相府で会談し、イギリスを除く EU26 カ国で合意した財政規律を強める新条約について3月1日の EU 首脳会議までに署名できるとの見方で一致しました。
まあ、あの1月末の、ね、首脳会談でももしかしたら署名できるかもしれないという話もなっているんで、条約の中身、財政赤字をですね、 GDP の0ないし 0.5 まで下げるのを常態としますよ、常としますよという方向ではですね、話は進んでるんですけれども、まあ、問題はですね、今年の借り換えがですね1兆ユーロに達するんですね、 EU 加盟各国の。今週あったイタリアとスペインかなは順調だったんですけども、まだ山場がいくつも来ますから、ギリシャも借り換えしなきゃいけないし、あと格付け機関のね、格付けがどうなるかっていう話もありますから、まだヨーロッパの危機はですね少しも去っていないというのは私の判断です。
ECB ヨーロッパ中央銀行の前の総裁ジャンクロード・トリシェ氏は日本経済新聞に未来の欧州と題して寄稿し、各国の財政規律と経済競争力を強力に監視し改善させる EU 財務省を作り、ヨーロッパの経済政治統合を一段と深めるべきと提言しました。
発想としてはね、 ECB があるんだから EU 財務省ということになるんでしょうね。でもまあ財務省だけじゃなくて他もやっぱり統一していかなきゃいけないのでね、各国の独自性を残しながらどうやって EU という一体感のある組織を作っていくのかと、そこには ECB 以外に財務省が必要なのか国土交通省が必要なのかね、そういう選択にだんだんなっていくんじゃないでしょうかね。
安住財務大臣は来日したアメリカのガイトナー財務長官と会談し、核開発を続けるイランへの制裁として日本がイラン産原油の輸入を段階的に削減することで一致しました。会談後の記者会見で安住財務大臣はイランからの原油輸入を早い段階で計画的に減らしていきたいと述べ、アメリカが求めた対イラン制裁強化に協力する姿勢を示しました。
これはまたポイントのところで取り上げたいと思います。
経済産業省幹部のインサイダー取引疑惑で東京地検特捜部は半導体大手 LP ダメモリと NEC エレクトロニクスの未公開情報をもとに両社の株を買い付けた疑いが強まったとして、前の資源エネルギー庁次長木村正明容疑者を金融商品取引法違反容疑で逮捕しました。
まあ、木村容疑者はですね、徹底的に裁判で争うんだと、そんなことはないんだとこう言ってるんですけれども、まあそもそも自分が担当していたか、まあそのごく近いところのですね会社の株を売り買いするっていうのはね、昔のその役所の人だったら考えられないような話ですし、最近ね、私もあちこち行ってますけれども、今の役所はもう話を聞くだけだ、情報はちっとも出てこないとかね、やっぱり産業界の評判悪いですよね。警察も失態続きだし、日本の環境一体どうなってるのかなというふうに思いますよね。
中国の自動車メーカーの業界団体中国汽車工業協会は、去年1年間に中国国内で生産された新車の販売台数は前の年と比べてプラス 2.45% の1850万5100台だったと発表しました。中国政府の新車購入補助金の縮小などが響き、13年ぶりの低い伸び率にとどまりました。
まあこれはね、競争が厳しくなるっていう状況もあるんでしょうけど、私中国行くたびにね、増えすぎだろうと思うんですよね。道路もきっちりできてないのにね、空港から北京の市内行くのに道が1本しかないとかね、ナンバープレートも制限されてるようですが、ちょっとインフラ整備しないとね、9年10年みたいなね、 30-40% っていう伸びは続かないと思いますんで、ちょっとここでスピード調整ということだと思いますよね。
野田総理大臣は内閣改造に踏み切り、消費増税の実現に向けて民主党の岡田克也前幹事長を社会保障と税の一体改革、行政改革の担当大臣を兼務する副総理に起用しました。消費増税に反対する小沢一郎元代表を支持する議員グループには、岡田氏の登用に不快感を示す議員が少なくなく、野田総理の党内融和路線が後退したという見方も出ています。
またこれは後で取り上げます。
今週のニュースファイルでした。それでは今週の主なニュースを解説していただきます。まずはその野田総理が踏み切った内閣改造についてですけれども、
鳩山幹とね、ちょっと派手な、まあいい意味でもないんだけども、内閣が続いた後野田さんが登場してですね、まあどんな仕事ぶりなのかなというふうに見てたんですけれども、 市川山岡ね、両大臣の大臣らしくないね言動によって、まあ、ちょっと内閣の支持率も落ちてきたということで仕切り直しということなんでしょう。でもね、私はね、今回の改造が野田さん自身にとっても民主党にとってもですね、まあラストチャンスなのかなという気がしますよね。というのはこれ民主党にとっても3人目の総理大臣なわけじゃないですか、
はい、
で自民党もゲアする前はね、3人総理大臣がね1年ごとぐらいに変わってね、国民にやっぱり自民党ダメだという印象になったということがありますので、野田さんがやっぱり失敗したってのは、3人失敗したらもう国民は許さないでしょう、だからそういう意味では原理主義者と言われるね、意見を曲げない岡田さんを連れてきて強い姿勢を内閣全体として示したいということだと思います、
はい、
ただまあそういくかどうかわかんないですよね。岡田さんというのはそういう一徹なところがある一面で、党内では小沢さんの党籍を剥奪したですね張本人であるからして、小沢グループからはですね非常に受けが良くない、批判する人が多いわけですね、まあ、小沢さん裁判抱えているのですぐ動けるという状況ではないんですけれども、またまた民主党内でですね火種を抱えたということだと思います。党内融和路線を交代させてよかったというふうに思いますね、融和路線やってても要するに何も生まれてこなかったわけだから、法案だって通ってないし、そういう意味ではですね野田さんが仕事内閣に戻るためには必要な内閣改造だったのかなというふうに思います、
はい、
でその仕事のために党内が割れたりしてもですね、それは目的のためにそうなっているのだし、日本の政界の再編成もあるかもしれませんよね。もちろん無駄を解消していくというのは非常に必要なことだと思いますけれども、大枠としてですね日本の財政の形を変えていく必要がある、改善する必要があると強く思います、
はい、
それはやっぱりですね歳出の半分が借金ってのはですね、どう常識に考えてもそうは続かないわけですよね。で日本の国債の金利が上がり出すと、もう日本の場合は国債発行残高が GDP の2倍以上に達してますから、急激に国債の利回り負担が増えていくわけですね。そうならないためにはですね、やはり税金によって歳出を賄っていくという方向に一歩近づかないといかんですよね、
はい、
でそのためにはやっぱりまだ政府は信頼感の回復とか無駄の削減ということを着実にやる必要があるんですけれども、それとはまた別にですね消費税を上げざるを得ないというふうに私は思ってまして、野田さんの力量が今回は本当に試される内閣だというふうに思います。
はい。
まあだからそういう意味ではですね、この布陣でどのくらい国民に納得できる説明ができるかというのは重要ですよね。つまりね、党内なんか融和したってしょうがなくて、国民さえ味方についていれば、政治家はトップに対してですね、批判はできないわけなんですよ。
はい。
だから野田さんは党内に顔を向けるんじゃなくて、やっぱり国民に顔を向けてですね、まあお話はね、あの演説は結構うまかったわけだから、それを国民に向けて発信して、一体何を考えているのか、何をどうするのかということを明確に説明しないと、野田さん自身も民主党も終わってしまうなという感じがしますよね。
ここまでの野田総理については伊藤さんどう評価されてますか？
党内ね、融和しすぎて、旗は振るんだけど、実行部隊は後ろがついてきてないということ、感じですよね。まだ政権がね、樹立されてから半年にならないのに、やっぱり期待値は下回ってます。野田さんのパフォーマンスはね。だからそういう意味では、国民の支持率が落ちてるのも頷けるわけであって、今回挽回しないと、さっきも言ったように、再び政権が変わるということになると思います。まあ、それと一つ付け加えるとね、自民党は税の一体改革、社会保障との一体改革の話し合いに応じないって言ってるらしいんですけども、もうこれはよくわからないですよね、
はい。
だって今度は自分たちがですね、野田政権が倒れて民主党が倒れて、政権取ったら、だって消費税増税しなきゃいけんって言い出してたのは、もともとは自民党なわけじゃないですか。それは発足の時にそうだった、ああだったっていうね、古い話はもうやっててもしょうがないわけで、谷垣さんが率いる自民党もどうなのかなと。ちっとも論理的な行動してないなというふうに思いますよね。
さてその日本は貿易赤字が定着しそうな感じなんですけれども、
しばらくね、
はい、
第一次第二次の石油ショックもね非常に短期間に乗り切って 貿易収支が非常に黒字基調だった国です。時の経過とともに対外投資が増えて、その投資から上がってくるお金もですね、非常にですね、黒字が大幅になって、その対外収支が非常に良好な国だったわけですね。まあもちろん稼いでればいいっていう話じゃなくて、もっとうまく使えようっていう話もあったわけですけれども、やっぱり日本の富の源泉というのが、貿易収支の黒字にあったことは確かです、
はい、
でそれゆえに戦後の日本は成長できたし貯蓄もできたと国としてもですね個人としてもできたということがあるわけですけれども、まあ数年前からね日本の輸出品ずっと調べていて気づいたのはあまり黒になってるものはないなと、まあ自動車とあと一部ぐらいかなという感じでね、だから単品黒字国になっちゃって、まあ原発が止まったことがあって天然ガスとかねいうのがものすごく輸入として増えちゃったと。今週たまたまね、ある電力会社の人と話をする機会がありましたけども、やっぱり相当程度、今後エネルギー輸入量はですね、減らないということを言ってました。まあそれはそうですね、原発が止まったままだとね。で、そうすると何が起きるかというと、輸入はするけれども、それを上回る輸出をしてますっていう状況を作らないと、貿易収支の黒字が出ないということになりますよね。
はい。
ただ、日本の自動車はですね、最初は 3.11 で、次にはタイの洪水でですね、去年、今年とですね、やっぱり不振が続くんだろうと思います。で、そういう意味ではですね、多様な輸出商品を育てていくということが非常に重要だと思ってますよね。
はい。
で、貿易赤字が続くとですね、貯蓄を取り崩すってことになりますから、対外投資もですね、減らざるを得ない。それから上がってくる収益も減る。円はね、多分、もしそうなったら安くなるんでしょう。まあ、それはそれで悪いことばっかりではないんだけども、やっぱりですね、私は海外にきっちり売れる商品がある国であって、それが日本が輸入している食料やエネルギーをしっかり代金として払えるような状況、それでしかも余りがあるっていうような状況がいいと思ってますんで、貿易収支の赤字というのはですね、ちょっと私としては認めがたいなというふうに思ってるんですね。だからそういう意味ではエネルギー輸入量がまたは輸入金額が減らないという状況の中で日本の輸出品をですね、物だけではなくていかに多様化していくかっていうのが必要な努力の方向だと思いますよね。
エネルギー輸入といえば今日のニュースにはイラン産原油の輸入を段階的に削減するといったニュースもありましたね。
そうですね。まあ日本はね、イランとの関係が昔から深くて大きなプロジェクトも向こうでやってたりして、一時はイラン産の原油はね、日本の総石油輸入量の 20% 近くをね、占めていたこともあるんです。
はい。
で、今 9.6% になっていてですね、でもこの10分の1の原油を、どこから、他からどうやって持ってくるかという結論が出ない段階でね、アメリカとね、軽々しく約束するのはいかがなものかなというふうに思ってまして、一つ確かなのは、イランに核兵器を持たせたらですね、これはもう、イスラム教のシーア派の国ですから、このスンニ派の国々、サウジアラビアとかね、他の国々にも核が拡散する可能性が出てくるということで、私はやっぱり、イランの核武装っていうのは認めてはいけないというふうに思ってます。
はい。
まあ、イランとしてはね、インドやパキスタンが持ってるのになんで俺たちが持てないんだっていうことはあるんでしょうけども、インド、パキスタンはね、中東問題とはあんまり関係ないわけですし、だからそういう意味では、イランの主張は認めることはできないと。となるとどうなるかというと、日本としてはエネルギーの輸入元の多様化を図りながらですね、イランに核を放棄するように、核を持たないようにということを呼びかけていかなければならないんですけれども、まあアメリカの措置はですね、イランの石油を輸入している国の、またはイランの中央銀行と取引のある銀行と米銀との間の関係を切るということですね。それは日本の銀行全社に入りますんで、重要なね、問題なので、これ国家戦略が必要だと思います。
はい。
安住財務大臣がね、ガイトナーさんにね、石油の輸入までね、踏み込んで発言したのは、やっぱり、ちょっと越権的な行為かなというふうに思ってまして、内閣全体として、要するに戦略の中で、説明していかないと、アメリカから誤解を受けることになるし、日本のエネルギー輸入もですね、混乱するんじゃないかなというふうに思いますね。
こうなる前に外交でもっと何とかならなかったのかなって思いますね。
まあそうですよね。輸入先を改めて多様化しておくとかね、アメリカとこの問題について別途話をしておくとかね、そういう必要があったと思いますよね。
は
い、
今週のニュースファイルでした。ソフィアワンポイント情報です。毎週ソフィアグループの IT サービスに関する最新の情報をお伝えします。 スタジオにはソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんをお迎えしています。
今回はですね、前回予告した通りクラウドをね、取り上げたいというふうに思うんですけれども、まあクラウドっていうとね、まだそれ何みたいなね人も結構多いと思うんですけども、はい、なかなか一言では説明しにくいですよね。
そうですね。あんまり簡単に説明するとかえって誤解を招いたってこともあるんですけれども、これを非常に端折って簡単に申し上げますと、はい、従来は手元のコンピューターの端末でですね、管理利用していたデータとかソフトウェアっていうものをインターネットを通じて利用するっていうのは、もう本当に単純化したクラウドコンピューティングになります。要は利用者がデータを保存したり、ソフトウェアを利用したりする際にですね、それらは自分の PC とか携帯電話の端末の中にはなくて、インターネット上のどこかに存在しているっていう状態になります。
どこかに行ってとかね、非常に面白くて。はい、これは知ってる方もいると思うんですが、クラウドという言葉はですね、日本語で訳すと雲なんですけれども、Google のエリック・シュミットがね、言い始めたものだとこう言われてますよね。
そうですね。まあ2006年だったかと思うんですけれども、エリック・シュミットがイギリスのエコノミスト誌に寄せた文の中でですね、はい、初めてクラウドコンピューティングに言及したと言われてます。うん、このクラウドっていう言葉そのものはそれ以前から当然ながらありました。要は、今伊藤さんもおっしゃいましたけど、はい、雲を意味するクラウドっていう言葉はですね、ずっと以前からインターネットとか TCP/IP ネットワークを、まあ、概念的に指すものとして使ったんですね。で今でも概念的に、まあ、ネットワークを図に書くときはどうしてもこの雲の絵を描いてですね、プレゼンしたり説明したりすることになります。で、このエリック・シュミットが述べたクラウドコンピューティングが現在では省略されてクラウドって呼ばれるようになったんですけれども、厳密に申し上げますと、クラウド自体はデータセンターやその中で運用されているサーバー群だったり、その上で動いているプログラムのことを指します。クラウドコンピューティングが今までシステムやデータなどの管理、運用、利用ってものは専用サーバーを通じて行っていたものを、サーバーを持たずとも同じようなサービス、もしくは必要なサービスだけを選んで利用できる形態を意味しています。
ということはですね、全く新しい形態のサービスのようにクラウドコンピューティングは考えられているんですが、はい、広い意味で捉えると前からあったと。いうことも言えますよね。
そうですね。まあ技術の進歩があって、まあ実際にクラウドって呼べるまでにはなったんですけれども、そもそもクラウドコンピューティングっていうものは特に新しいサービスと言えるものではありません。で、まあ以前からある、まあ、ネットワークを介した様々な手法、サービスの多くがクラウドコンピューティングの範疇に含まれると言っても良いと思いますし、一つのトレンドを総称するための言葉として考えていただくと理解しやすいのかなと思います。あとはですね、仮想化技術をベースとしておりまして、その上でまあグリッドコンピューティングとかユーティリティコンピューティングって言葉が一時流行ったかと思うんですけれども、それを総称して今クラウドコンピューティングって理解できればいいのかなと思います。
企業としてもですね、やっぱり導入しようという考えのところが多くなっているんですね。企業にとっての導入メリットというのはどこにあるんでしょうか。
そうですね。まあ個人ですと、まあメールサービスとかファイルのストレージとかで、まあクラウドを使うことが多いと思うんですけれども、はい、企業側がクラウドを導入することで、自社で専用サーバーを抱える必要がないっていうところから、サーバーだとかサーバー室の運用コストが大幅に削減できるのは、まあ今皆さんが理解しているところだと思います。一方でコスト面だけでなくて、ビジネス面においてもクラウドを導入するメリットとして、一から自前でシステムを作り上げていくっていうことよりも、結局他社が提供する既存のサービスをリーズナブルな価格で、かつ拡張性を持った状態で活用できるっていう点が一番大きいのかなと思います。
システムの構築の費用なんかを比較すればですね、クラウドが企業にもたらす可能性の大きさというのはですね、私は計り知れないものがあると思うんですけどね。
本当にそうですね。だから費用だけでなくて、その市場にあるものを使うって、そのスピード感っていうのもかなりメリットがあると思ってますし、はい、まあ一方で、もちろんクラウドに向くサービス、もちろん向かないサービスってものはあるかと思います。ソフィアグループでも新たな展開として、ソフィアモバイルで提供している S モビで、まあ企業での利用に不可欠な PBX をクラウド化して提供する予定です。で、これまでは PBX と呼ばれる電話の交換装置ですね。これオフィス内に設置して運用する必要があったんですけれども、クラウドコンピューティングによってそのためのコストや設定、運用の手間が大幅に軽減されます。で、またデータセンターにて運用されるクラウドですので、オフィスの停電時でも PBX が使えないという不便もありません。で、実際にクラウドによるサービスを利用いただくことで、クラウドが企業の業務にどれだけ意味を持つものかというものを、まあ、理解いただけるのではないかなと思ってます。
ソフィアワンポイント情報。今日はソフィアホールディングス代表取締役社長村田敦則さんにお話を伺いました。コーナーの概要については、ソフィアグループのホームページに掲載しておりますので、ぜひご覧ください。今週の気になる作品のコーナーです。伊藤さんが注目されている映画や本など、世の中の作品もろもろについて独自の視点で語っていただきます。今週の作品は今お手元にある？
スマートフォンなんですよね。アローズ XLTE-F05D という難しい長い名前がついてるんですけど、まあ、富士通から発売された去年の末かな、新しいスマホなんですけれども、はい、私が買った理由は初めて日本のメーカーのスマホが LTE 対応になったということで興味を持ってですね、
はい、
で実は私今週ここまで1週間ほとんど出張していて、大阪、小倉、福岡というふうにですね、移動してきたんですね。その間ずっとこう LTE がどのくらいこう入るのかとか入らないとか研究もしてきました。まあ素晴らしい機会だなというふうにまず思いますよね。
はい。
これでね、NHK オンデマンドなんか見るとね、ほとんどテレビ見てるのと同じぐらい。
画面も結構大きいですよね。
そうなんですよ。LTE が走っているところはね。本体そのものには満足してるんですけど、LTE について言うとね、まだビルごと、地域ごとによってちょっとばらつきがあるんですよね。
はい。
で、問題なのは、LTE と 3G が切り替えるときに、いろいろ障害が起きるんですよ。障害っていうとね、ネットが接続しにくくなるとか、会話が途切れるとか。だから、一定地点でね、例えば会社の机の上でとか、自宅で使っているって人はいいんでしょうけども、私みたいに、テザリングができるんだったら、出張先で使おうなんていうとなると、ちょっとね、知らないうちに LTE が 3G に切り替わってたりして、使いにくいなというところもありますし。
100点満点中ですと、どれくらいでしょう？
まあ、85点かな。
結構満足度高め。
高いです、うん。はい。
今週の気になる作品は、ドコモのスマートフォン、富士通製のアローズ XLTE-F05D でした。チェックザトモローです。明日以降予定されている内外のイベントの中からポイントになるものをピックアップします。
19日木曜日はですね、12月の百貨店売上高、アメリカからはですね、12月の消費者物価、12月の住宅着工件数、建設許可件数、1月のフィラデルフィア連銀製造業景況感指数などが出まして、20日はですね、12月のコンビニエンスストア売上高、独仏イの首脳会談が開かれます。あとアメリカからは12月の中古住宅販売件数が出ますと。
チェックザトモローでした。のラウンドアップワールドナウ、この番組はソフィアホールディングスと非鉄金属レアメタルのエキスパートアルコニックスの提供でお送りしました。
タニタの丸の内食堂ってのが開業したんですか？
はい、
土屋さん行ったんでしょ？
いや、たまたまですね、はい、打ち合わせで近くに行ったので、
はい、
外側から見ただけなんですけれども、行ってきまして、午後2時半の段階でですね、その2時半の整理券を持ってる方々が並んでいたという状態なんです。
まあ、じゃあとりあえずね、人気ということでしょうね。はかりの谷田がどんな昼飯を食わしてくれるんだろうとまあ私も機会があったら行ってみたいんですけどね、
続けないと意味がないんですよね。
あ、そうですか、そりゃ無理だそれでメニューが2種あって、1食500キロカロリー、健康に配慮した食事を提供するレストランと。どうですかね、近くに働いておられる方ね、有楽町、丸の内、大手町ね、そこら辺の方は行けるんじゃないでしょうか、
はい、
ぜひ行ってみてくださいということですよね。というわけで伊藤陽一と
岸田恵美子でした。
アテブレーベ、オブリガード。